小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は和歌のあるお話を紹介していただきました。
そう、和歌がね、日本の昔話が相当よく浸透してて、そしていろんな風に使われてるんですね。で、前回お話したのは謎で自分の身元を明かすとかね、がもう一つはちょっと悲しいけど、猿が自世の歌を歌ったっていうのをお話したのね。
はい、謎の歌と猿向こう。
そうでした。
日本ともちょっと切ないお話でしたね。
そうですね、
今日は
ね、その和歌をね、笑い話風というかな、とんち風というか、ちょっとこうもじって面白く使ったような話、こういうのもいろいろありましてね、日本には。
はい、
それを聞いてて、
はい、じゃあ早速お願いします、
うん、まずはね、僕たち凛の歌っていうふうに言ってるんですけどね、凛はひらがなで凛って書きますけどね、凛、はい、昔ね、あるお寺のお坊さんが村の娘を3人預かって教育をしていたと。よくあったでしょ、昔ね、和尚さんが教育してやる、はい、寺子屋の始まりみたいなもんですね。で、一人は武士の娘で、から一人は花屋の娘で、一人は魚屋の娘だったって言うんですね。で、ある日和尚さんは村へ団子を買いに出かけたっていうのね。普通はさ、小僧が行かせるのよ。
そうですよね。
それはこの時はね、和尚さん自身が行くんですね、はい、なぜかっていうと、和尚さんが行った留守に事件が起きるわけね。
事件ですか、う
ん、それはね、和尚さんはあるその鈴をとても大事にしててね、でいつも鈴を鳴らして喜んでた。で、いい音がリンリンリンって鳴るもんだから、その娘たちもお嬢さんが留守の間にそのリンリンって鳴らして遊んでた。そのうちについ落として割っちゃったと、
うん、
それで困ってね、3人が泣いてるんですね、
はい、
でそこへお嬢さん帰ってきて、なんで泣いてるんだって聞くわけ。すると娘たちは、そのお嬢様の大事にしてらしたリンを、私たちいい音だもんだから聞いてるうちに割ってしまいました。で、申し訳ないので泣いてるんだって言うとね、お嬢さんが、それはもう大事なものを割られたけれども、割れてしまったものはもうしょうがない。お前たち、詫びる気があるならば、わしに歌を読んで聞かせろと。凛という言葉を入れて、歌を読んでみろと。そしたら許してやるってですね。で、娘たちは、しばらく考えてて、まず、武士の娘がね、では私が先に読ませていただきますと、言って歌を読んだ。それはね、リンリンとリンとなりたる粉ぎなた、一振り振れば敵はちょろりんと歌ったってね、うん、リンリンとリンとなりたる粉ぎなた、一振り振れば敵はちょろりんって呼んだ。大将は感心して、うん、なるほど、さすが武士の娘だと、よく読めた。じゃあ2番目お前はどうだって言ったら、今度花屋の娘がね、リンリンと凛と咲きたる桜花、一咲き咲けば花は散り凛と読んだと。で、これも王子は感心してね、そうか、なかなかうまいと。凛凛と凛となりたる桜花、一咲き咲けば花は散り凛。お前も父親の仕事をよく表してうまいと。で、感心して。で、今度は魚屋の娘に、今度はお前を読んでみろと言うと、魚屋がですね、で、私も読ませていただきますと言って、リンリンとリンとなりたる赤いわし、一口食えば腹はボテリンと
ボテリン、
ボテリンね、リンリンとリンとなりたる赤いわし、一口食えば腹はボテリンと読んだと。で、お嬢さんはこれにも感心してね、三人とも立派によく読んだと、親の商売にふさわしい歌をうまく読んだ、もう許してやると言って、お嬢さん許してくれたっていう話ね。
まあ、でも3人ともそれぞれ本当に立派な和歌を読みます ね。
読みますね。
それぞれの立場から、
まあ、立場からうまいですね、これもね。リンリンとリンとなりたる粉になった、一振り振れば敵はちょろりんでしょ。
それが武士の娘、
武士でしょ、
はい、
で、リンリンとリンと咲きたる桜花、一咲き咲けば花はちりりん。これうまいよね。
最後にちゃん、花屋さんの。
ね、花屋の。はい、で、魚屋はね、 りんりんと、りんとなりたる赤いわし、一口食えば腹はボテリンだ。
一番庶民的でいいですけれどもね。
うまいよね。こういうことを考えるんですか、農民というかね、こういうお話を伝えてきた田舎のおじいちゃんおばあちゃんたちって、とってもセンスがありますよね。
そうです
ね。で、生活に密着してるでしょ、それぞれ密着してる。立派な歌じゃないけれども、こういうセンスがね、なんとも言えずいいですよね。でしかもその、リンって印象的じゃないですか、はい。ね。それを使って歌にして、三人ともうまくリンを使ってるわけよね。うん、で、最後もしかも、ボテリンとかチリリンとか。
うまいですね。
うまいよね、うん。すごくそういうところでね、文芸的なセンスってみんなあったんだなっていうことを感じるんですね。よく学者たちというか、文化人たちはね、昔話を伝えてきた人たちは無学問もなおじいちゃんおばあちゃんだから、昔話は文芸的に言えば低いレベルにあると、だから文学者が手を入れて立派にしなきゃダメなんだっていう主張があるんですけども、僕はそう思わないんですよね、うん、これなんかだってさ、はい、実に立派ですよ、本当に綺麗でしょ、ですからね、農民たちは農民たちなりに自分たちの生活の近いところでね、決して立派な博物館じゃないけどね、近いところで美しいものを作ってるということを感じるのね、うん、だから僕は昔話って大事だって思ってるんですよ、うん、民族の共通の文化財としてね、ただそれが目に見えないからなかなか気がつかない、世間ではね、目に見える立派な仏像とか立派な絵画だったら誰だってわかるんだけど、目に見えないでしょ、
はい、
でしかも語り終わったら消えちゃったでしょ、うん、なもんだからね、ついおろそかにして勝手に手を加える傾向がある。僕は手を加えない方がいい、なるべくそのままの形で子どもたちに伝えることが大事だと僕は思ってるんですけどね、うん、
でも日本語のね、この和歌ってリズムもあって響きも美しいですね。
そう、綺麗ですよね、うん、その日本語の綺麗さをもろに使ってるよね、うん、見事ですね。
他には何か教えていただけますか。
ね、はね、もう一つ、これもちょっとすっとんきょうな話なんだけどね、切りたくもあり切りたくもなしという話なのね、
はい、
今のとちょっと似てんだけどさ、昔あるお寺にね、和尚さんと3人の小僧がいたって、
ね、今度は小僧ですね、
小僧です、今度は3人ね、はい、やっぱりね、それで小僧さんの年が一番上が12歳で、で真ん中が7つ8つぐらいで、一番下はまだ5つ6つぐらい、そういうのは小さい小僧だったとね。ある時和尚さんがね、檀家から大きな梨をもらったって、食べる梨ね。でこれはうまそうな梨だと、小僧たちにやりたいが、あいにつ一つしかないからどうしようかっていうふうに考えましたね。お前たち梨が一つしかない、で一番うまく歌を作ったもの、それにこの梨をやろうと思う。すごいね、和歌でこんな子供にさテストしようってんですから ね、
そうですよ ね、
ねえ、これもすごい話よね、うん、でわしがまず下の句を作るから、それに上の句をつけろってわけよ、はい、そういうテストなのね、
はい、
それで和尚さんはですね、切りたくもあり切りたくもなしという下の句を作ったと。でこれに上の句をつけてみろと言った。そしたらその晩はね、ちょうど十五夜でまん丸い月が出ていた。で一番上の小僧がですね、じーっと考えていて、十五夜の月に邪魔する松の枝、切りたくもあり切りたくもなしと歌った。十五夜の月に邪魔する松の枝、切りたくもあり切りたくもなし。うまいよねこれ。
風景が浮かんできます ね。
で和尚さんはそれ聞いて、なるほどと感心したと。それで次に二番目の小僧が読んだと。父親にもらった筆の長い軸、切りたくもあり切りたくもなしって、これもまいしょ、父親にもらった筆の長い軸、切りたくもあり切りたくもなし。子供だからね、筆が長いと邪魔かもしれない、
書きにくい、
書きにくい、だから切りたくもあり切りたくもなし、なかなかいいですよね。
そうですね。
それでね、和尚さん感心してね、これもうまいと、父親を思う気持ちがよく出ていると、だからこの梨はお前にやろうというふうに言うんですね、うん、
はい、
すると下の小僧がですね、泣き出してね、俺にも歌を読ませてくれって5つ6つの子が言ったっていうのね、どうしようさん、お前には読めないだろうと言ったけど、まあ読んでみろって言ったら、 小僧はこういうふうに読んだったんですね。なし一つ、惜しむ和尚のそっくびを切りたくもあり切りたくもなしと読んだ。なし一つ、惜しむ和尚のそっくびを切りたくもあり切りたくもなしと読んだって。で、和尚はね、たまげちゃってね、これはもうお前にやるって言って、梨を一番下の小僧にやったっちゃうし。
うまいですね、その5、6歳の小僧さんは。
ねえ、ここもね、
うん、
そっくびをって言うんですね、首ね。
その首を。
その首をね、うん。梨一つ、惜しむ和尚のそっくびを切りたくもあり切りたくもなしって。うまいですね。
やっぱり3っていう数字はここでも出てくるんですね。
そうです、
常に出てきて、そう、
常にキープされてますね。やっぱり基本的なリズムなんでしょうね、人間にとって気持ちがいい。
で、和歌の
五七七
ですかね、それのリズムもとてもいいですしね、
あれも自然にできてきたリズムでしょうけどね。
そうですよ、
誰一人が創作したんじゃなくて、万葉集以来自然に出てきたリズムでね、生まれたリズムで、あれが基本的なんですよね、それにうまく乗ってるよね。
じゃあもう一本、
じゃあもう一つね、
はい、
今までのはまあちょっと笑い話できないでしたけども、今度は謎が出てくる話ね、謎として歌が出てくるという謎の子守歌と言います、
はい、
ある貧しい和尚さんがいて、宅発に出かけるんですね。で、ある家に泊めてもらうんです。それでご馳走になって寝るんですけども、とね、泊めてくれたそのおばあさんがですね、実はうちは泥棒のうちなんだと。で、ここへ泊まると本当は危ないんだよって、要するに亭主が泥棒ってことでしょうね、強盗なんでしょうね。で、おばあさんがそういうふうに言うわけですよ。それで、でも泊めてくれって言うんで、おばあさんは泊めてやるわけね。で、寝てるとですね、そこへ泥棒どもが集まってきてね、亭主の仲間の泥棒たちが集まってきて、で、ごやごやってやってるわけ。そのうちになんか外で子守歌が聞こえるんです。で、それがね、よく聞いてるとね、リンガ人とガガ人と断ずることを申すれば、旅僧をせすと軍断す、草に冠なき時は山と山とを重ねみよ、山と山とを重ねみよって歌ってんのね。これ子守歌として歌ってるんですよ、メロディーがついてるらしいんだけど。で、それを何度も何度もそのおばあさんが歌ってくれた。で、変だなと思って何度も歌うんで、お坊さんが耳を考えていた。はっと気がついた。そしたら、リンガ人とガガ人っていうのは、リンカの人、隣の家の人、
はい、
とガガ人ってのは我が家の人、ね、隣の人と我が家の人とが、断ずることを申すれば、断ずるってのは相談の断ね、
はい、
申すれば聞くという字ね、断ずることを申すれば、これは話していることを聞いてみるとっていうことだってことに気がつく。それでいくと、旅僧をせすと軍断す、旅僧、旅のお坊さんをせすは殺すね、せす、はい、殺すと軍断す、みんなで相談しているということが分かった。草に冠なき時は山と山とを重ねみよ、これは草の字だと。草に冠がないというのは早いという字だと。
あ、
草がね、
はい、
早いというだ。山と山とを重ねみよというのは、山を二つ重ねたら出るという字になる。
うーん、
だから早く出ていけと、うん、いうことだってことが分かったってわけですよ、お坊さんはね、うん、それでガバと羽を着て急いで身支度をすると、その家から飛び出して逃げていって命拾いしたって話。面白いでしょ。
謎かけが。
謎かけなし。
歌で、ね。
そうなの。これもね、とっても有名よ。僕、山形でも実際に聞いたことあるけどね。リンガ人とガガ人と断ずることを申すれば、旅僧をせすと軍断す、草に冠なき時は山と山とを重ねみよ、山と山とを重ねみよ。確かに草に冠がない。で、早く出ろというわけですね、うんうんうん、
意味が分かって聞くのとまた違いますね、
うん、違いますね、はい、そう、面白いでしょ、
面白いです ね、意味が分かると面白いですね、
そう、面白いよね、はい、なかなか面白いと思う、これ。で、これはね、おそらくもう漢字がよく読めてる時代ですよね、
分からないといけませんよね、
そうでしょ、
文字は。
だからこれ聞いて分かったのはお坊さんなのよね。
ああ、
お寺さんは昔から割と字を早く読んでますからね、うん、ですからお坊さんだから分かったってことなんでしょうけどね、うん、それにしてもばあさんが読んでるじゃないですか。
そうですね、
そうでしょ、その盗っ人の家のおばあさんが読んでるんだよね、うんうん、ですから相当これはもう漢字が普及してからの話でしょうね、うん、
その立場ってどんな立場だったのかなと思いますけどね
あ、それはね、盗賊たちと一人の女性というね、この構成はまた面白いんです。これも世界的なんです。
そうですか。
それは大抵ね、女の人が一人いて男どもがいるんです。男どもが悪いんだけど、この女の人は囚われてきた女であることもあるんです。奥さんであることもあるんだけどね、今の場合は奥さんみたいだったけどね、いろいろなんですけどね、ここはまあ面白い関係なんですよ。
でも今回は逃がしてあげた、
ね、そうそう、今回逃がしてるわけです、逃がして好意的なのね。
うん、面白いですね、うん、先週と今週は2週にわたって小沢先生に和歌のあるお話を紹介していただきました。たくさん美しい和歌、面白い和歌があるんです ね、
ありますね。そして和歌をいろんな風に使ってるでしょ、
はい、
そこは面白いと思うな。だから和歌っていうのは日本の文化にうんと深く染み込んでいたんでしょうね、うん。
でまた耳で聞いてリズムを味わうと、また日本語っていいなと思いますね、うん、そう、
いいですよ。本当に日本語のリズムね、面白さ。
さて来週は先生どうしましょうか。
そう、あのね、この夏休みに僕あのグリム童話の旅というのをやってきたんですね。そのことを聞いてもらおうと思ってます。
楽しみにしています。
でしょ、
はい、よろしくお願いしますどうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。